その時にマリアのように、どうしてあなたはこんなことをしてくれたのですと見つけた時に言うように、どうして神様がいないんですか、私ちゃんと礼拝に出席してるじゃないですかと、まだ思い込みから解けない、あるいはいろいろな問題が起こったことを、まあ自分自身のせいだと責め込んで、ああどうしよう、うん、冷静さを失って、イエスはどこにおられるんだ、もうこれはどうにもならない、そういうふうになってしまうことないだろうか。イエス様はその時エルサレムに居残っておられた、しかし気づかなかった。で実際エルサレムにまで引き返すと、宮の中で教師たちの真ん中に座って、イエス様教会のど真ん中おられると、そこにおられるではないか、まあ、だからといって私たちが、いや本当に御心が分からない、もちろん教会はいろいろ生活の中で本当に神様どこにおられるか分からなくなる、見失ってしまう、そういう人たちのために、まあ、蒼天祈祷会や水曜日木曜日の祈祷会、ここに来ればそうして神様が共におられるということを私たちはまた取り戻すことができる、そして私たちが自分が神様のものだ、それをまた新たに確認して使わされていくことができる、教会の中にあるということは大事ですが、教会は建物ではない、何度も語られていることです。私たちのその生活自体が、教会っていうのは本当は日本語の教会っていうとどうしても建物をイメージしやすいんですが、前もお話ししましたように、教会っていうのはイエス様に呼ばれて集まっている、そういう人たちだ。だから私たちが普段の生活の中で礼拝を捧げ、祈りを捧げていくならば、そこが教会になっていくんだ。あがてふためいて、神様どこにおられるんだろうという時に、さっとそうだ、御言葉だと聖書を開いて、そして祈っていく、そこの真ん中にイエス様いてくださるんだ。そのことを私たちは何よりも信じて、毎日の私たちが、毎日が礼拝の生活である、イエス様に捧げられ、私の全てはその真ん中にイエス様がおられる、そういう生活に私たちは本当にあなたに捧げますから、どうぞしよう、あなたが真ん中にいてくださいという歩みをぜひ成していきたいなということを思うんです。イエス様は次さらにこう言われるんですね。49節、するとイエスは言われたと、どうしてお探しになったのですか、私が自分の父の家にいるはずのことをご存じなかったのですか、まあ、この父の家とあるので、まあ、それでやっぱり教会にイエス様いつもいてくださる、そう受け取れるような言葉ですが、父の家というこの言葉、実は少し意訳されていて、直訳すると父のことの中になんです、まあ、父のことっていうとやっぱり礼拝ですし、一番はで礼拝捧げるところは父の家、教会であり神殿である、ですから、まあ、これを父の家というふうに理解しても構わないのですが、しかし先ほども言いましたように、教会だけじゃない、私たちの信じる者のそのさまざまな生活の営みを神様はご自分の御業だ、あなたは私のものだから、あなたの一歩一歩の歩みは父のことなのだ、そこにいるんだと宣言していることだと私はそう信じたいんです。だからイエス様どこにおられるんだろうと私たち探しているけども、いや、あなたと共に私はいつもいるのだ、そう約束してくださってる、私はそう受け取りたいんです。見失った両親は 本当に心配してというふうに訳されているんですが、これは実はもだえ苦しむ、そういうぐらいの意味合いがあるんです。もう気が狂わんばかりに、どうしましょう。それは神の御子として託され、しかも自分の子として長男としてずっと育ててきたその子がいなくなるわけですから、もだえ苦しむことでしょう。で、私たちまたこのマリアとヨセフの姿勢にも、思わなければならないなと思うんです。神様から離れて私たちはこんなにもだえ苦しむだろうか、そしてイエス様を求めているだろうか。でイエス様から、私は父の家にいる、そういう約束をはっきりいただく、そういうものであるだろうか。確かに2人は思い込みでイエス様おられるはずだ、ところがおられないって慌てふためきましたし、見つけるまで3日もかかってしまいました。しかし3日間ずっと探し続けた、もだえ苦しんだ。そうしてイエス様から、父の事柄の中に私は必ずいるのだ、本当にそのことを悟ることができなかったんですが、イエス様は、あなたたちはっていうような、そういうことは全く言われない。それどころかその後ナザレにご一緒に帰られて、イエス様はご両親に仕えた、この二人のもとにとどまった、しかも仕えられた、こう言うんです。ところで、もう一度この49節の、私が自分の父の家にいるはずなんですけども、別の聖書の翻訳では必ず自分の父の家にいるなんです。いるはずというのは、実は必ず何々する、そうすることに決まっているというような意味なんです。だからイエス様がご自分で、いや私は礼拝する、もうそういう、必ずそうするんだ、それは習慣なんだというような、そういうことではなくて、神様のご計画で、私はもう神様のご計画の中に必ずあるんだ、だから私が決めたことではない、だから私も変えることはできない、そういう必ずなんですね。だからどんなにか私たちが、どうしたらいいんだろう、イエス様どうなんだろう、これは熟練するんだろうかって、でも神様がお定めになった、だからそうなるとしっかり約束してくださっているんです。で、このいるはず、必ず何々なる、決まっているっていう、このギリシャ語が実は他のいくつかのところで使われているんですが、ルカによる福音書の19章、同じルカ19章、ザーカイのとイエス様の出会いの場面のところで同じこのはずっていうのが使われているんです。ザーカイ主税人の頭で、よく知られているのは、友達が誰もいない寂しい思いをしている中でイエス様が来られるっていうんで、一目見てみたいところが、みんなからのけものにされてイエス様を見ることができないので、イチジクグアの木の上に登った。で、そのイエス様がちょうどその木の下を通られる時に、上を見上げて言われた言葉、ザーカイよ、急いで降りてきなさい、今日あなたの家に泊まることにしているから。この泊まることにしているからっていうのが、必ずそうする、決まっている。みんなびっくりしたわけですよ。なんであんな人の家に泊まるって決めてるの、それが神様のご計画なの。でもそう決まっているんだ、なぜなら人の子が来たのは失われたものを訪ね出して救うためだから。もし教会に来ている、それで私はどうしてそれなのに神様は見失っているんだろう、神様はおられるって実感できないんだろう、 でも本当に私たちはこのことを見失っているのではなく、神様がなぜこうして私はこの舞鶴福音教会30年前ここに教会を建てろ